ヨナ書の1446ページで、礼拝の冒頭のこの招きの言葉の際に読んでいただいた箇所は、その書き出しの部分ですね。ヨナ書2章ので、敵国アッシリアの首都ニネベ、その町の人々は滅ぼされなければならない、ニネベの人たち、敵国の人たちは滅ぼされなければならないと、まあ、強く感じてきたヨナにとって、ニネベの人々に悔い改めを呼びかけるような役目は、まあ、ヨナにとってとっても引き受けられないものでした。それでヨナはニネベと反対方向のタルシュ行きの船に乗り込みます。ところがその船が大変な嵐に飲み込まれそうになります。船乗りたちもめいめい自分の神に祈りを捧げるのですけれども、まあ、全く嵐が静まる様子もないと。でヨナだけは誰に祈るでもなくふて寝をしている。船員たちが問い詰めますと、どうもこの嵐はヨナの神がヨナを揺さぶるために起こしている嵐だということがわかります。で船員たちは恐れながらヨナの神ヤハウェに向かってお祈りをし、自分たちの神はもう置いといてヨナの神ヤハウェに向かって祈って、そしてヨナ自身が言うようにヨナを海に放り込みますと嵐は静まるわけです。で船員たちは自分たちの信じる神がありながら、自分たちが信じている神がありながら、ヨナの神ヤハウェこそが真の神であるということを知ると、まあ、それがヨナ書の一章の後半が書いてあることなんですね。つまり神はイスラエルだけの神ではなく、すべての人々の神、生ける唯一の神であり、やがて異邦人たちもこの神のことを知るようになるというヨナ書全体の主題が、船の上の世界に凝縮されている、船の上の世界に凝縮されているというわけです。でヨナ書2章は、海に放り出されたヨナを神様は巨大な魚に命じて飲み込ませてしまわれるという、そういうシチュエーションです。で三日三晩ヨナは魚のお腹の中にいて、神に向き合い祈りを捧げた、その祈りが収められているのが2章なんですね。で深い海の底、深い暗闇の中、まあ、もはやこう死の世界に沈み込んで、その死の世界の扉が閉まろうとしている中から、ヨナが神様に助けを求めると、主ヤハウェは、神様は私に答えてくださった、私の祈りがあなたに届き、あなたは私を滅びの穴から引き上げてくださった、まあ、とても感動的な祈りが詩として綴られています。この詩の部分ですね、2章の3節から2章の10節ですね、この部分は実はもともとヨナ物語とは別に存在していて独立した詩です。まあ、逃げ出したヨナが改めて方向転換してニネベの方に予言に出かけるという、そのヨナの転換点を形作るために、後の時代に別にあった詩がこのヨナ物語にドッキングしました。ですからやはり読んだら矛盾がよくわかるんですが、ヨナがまだ魚のお腹の中にいるのに、救い出されたと、私を救ってくださったというふうに過去形で語られているのも変ですし、またこの詩の中にはニネベの町のこととか、神様という方がイスラエルの神だけではなくて全ての神様だというようなヨナ書の主題が全然込められてないこととか、そういうことを考えても後々に別々のものがドッキングしたんだということがわかります。 でもこのヨナの2章はとっても素敵な祈りの歌です。これは独立して読んで、ヨナ書の文脈と関係なく読んでも、本当にいつもこう苦しみの中にあえいでいる私たちを本当に慰めてくれる詩なので、今日はその詩を朗読させていただきます。3節から10節です。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えてゆく。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。生き耐えようとするとき、私は主の皆を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。さて、ヨナ書の主題は、先週もお話しいたしましたように、神はイスラエルだけの神ではない。実は神様は全ての民、他国の人々、ひいては敵国の人々をも慈しみを持って見つめておられる方なんだというものです。でそこでヨナ書シリーズの2回目の今日は、そのヨナ書の主題の方に沿った流れをたどるという意味で、ヨナ書に関連した新約聖書福音書の記事に注目してみます。テキストはマタイ福音書12章38節から42節です。23ページ左の方の23ページです。この箇所こそ聖書を開けて、ぜひ一緒にたどっていただきたいと思っています。でマタイ12章、福音書というのは、イエス様にまつわるいろんな伝承とか資料、伝承というのはこう言葉で伝わっていた口伝資料もあれば、メモとして書き留められていた資料もあるんですけど、そういうものがこういっぱいあるわけですね、あったわけです、初代教会の時代に。でマルコ、マタイ、ルカ、ヨハネ、それぞれの共同体が自分たちが置かれた時代や、それからそれぞれの共同体の構成員、構成メンバーたちが直面していた課題に即すようにして、それに向かい合うようにして編集されたんですね。ですからこの4つの福音書に共通している伝承もあれば、共同体ごとにそれぞれ独自に入手していた伝承もあるわけです、イエスにまつわる。でそのいろんな断片資料というものを取捨選択して、そしてそれぞれの編集の意図に即して組み上げていったものですから、それぞれの意図に沿ってまたその伝承を配列し直していますから、ですから同じエピソードでも配置される位置が違っていたりするんです。ですからね、福音書を読むときにはこれが大事と常々言いますけど、福音書からその共同体の、マタイならマタイ共同体、ルカ福音書ならルカ共同体のメッセージ、聞きたかったメッセージ、伝えたかったメッセージを聞き取っていくためには、一つのエピソードを読むにしても、なぜここに配置されているのかっていうのはすごく大事な問題になってくるので、その前後の文脈というものを理解していく、抑えていくということがとっても大事になってきます。 で、イエス様がヨナ物語に触れているのはマタイで言うと12章の38節からなんですけれども、これがどのような文脈の中に置かれているのかということを今日も見ておきたいと思います。それでマタイ12章をずっとたどっていきますが、マタイ12章が始まるのは21ページからです。マタイ12章は誰が救われるのか、誰が神の民なのかということをめぐって、イエス様が当時の宗教的な常識を根底から問い直している、そんな章です。で、イエス様は論争相手がいるんですが、この時の論争相手は律法学者やファリサイ人たちです。この人たちは常々律法主義とか民族主義とか、まあ、血縁とか血統主義というものをすっごく大事にしている人たちでして、その律法学者やファリサイ人たちとイエス様は正面から向かい合って、そんな風に律法を振りかざしたり民族主義や血統主義に凝り固まるのはもうやめて、神の意思を行う者こそが新しい神様の家族なんだよと、そういうことをイエス様は語っておられる、そういうイエス様のビジョンを示しておられるというのがこの12章になっています。で、順を追って12章の配列を見ていきますけど、最初の1節から14節、これはこのページ全部ですけど、これは安息日論争と呼ばれているものです。安息日に弟子たちが麦畑の穂を摘んだ、それは労働だと言って難癖をつけられました。安息日違反だと認められました。お前は、そんな弟子たちを認めているお前は偽教師だ、そういうふうに糾弾されたことに対して、イエス様はあなたたちユダヤ人の教師たちが神格化するほどに大尊敬しているダビデ王、あのダビデ王も自分や自分の部下たちが空腹だった時には神殿の規定を破って備えられたものを食べたじゃないかというふうに反論して、それに続くところで安息日に街道に入っていって片手の萎えた人を癒されるんですね。安息日に人を助けることは神の思いにかなっているのだと言っているわけです。次、15節から21節は異邦人に届く神の招きの予言です。マタイ福音書の記者は律法学者やファリサイ人たちがイエスに殺意を抱いたことに対して、イザヤ書に記された異邦人に正義を知らせ異邦人たちに希望を与える神のしもべの予言をここに編み込んだわけです。つまりイエス様はユダヤ人の偉い人たちには憎まれるんだけれども、異邦人たちの希望になるんだっていうことをここにはめ込んだわけです。続いて22節から32節、これ長いブロックですけど、ベルゼブル悪霊論争と言われているところです。イエス様が悪霊に取り憑かれている人を癒したのを見て、ファリサイ派の人たちが難癖をつけたエピソードです。悪霊を癒すお前も悪霊だから悪霊なんだっていうわけです。悪霊を追い出しているのはお前が悪霊の親分だからだっていうわけです。それに対してイエス様は、悪霊が悪霊を追い出し追い出し合戦をするようじゃそれは打ち毛羽じゃないか、そんなことはあるわけがない、むしろ神の霊だからこそ悪霊を追い出し人間を癒すことができたんだ、であなたたちは私を罵りたいんだろうけれど、あなたたちが今していることは神様の聖霊をあざ笑おうとしていることなんですよ、それかなりやばいことなんですよというふうに返していくところです。次が33節から37節は身の良し悪しと木の本性というのが関係があるという話です。イエス様は皮肉を語るように木の良し悪しと身の良し悪しの関係を語ります。律法学者やファリサイ人たちがもたらしている実はすごく苦い嫌な実ばっかりだと、裁きの日に あなたたちの本性は暴かれるよという話をします。そしてその後にヨナの印の話です。律法学者やファリサイ人たちが悪意を持って印を見せてくださいと言い寄ってくる場面です。これに対してヨナの印を語り聞かせていきます。これは後で見ていきます。その後43節から45節は、自分の家にそぐわない姿になった悪霊の例えです。今のエルサレムに住み着いている宗教指導者たちは砂漠をうろついて、その間におかしくなってしまって、全く元の家にそぐわない姿になってしまった、そんな悪霊たちのようなもんだけれども、そんな悪霊たちが神の家エルサレムを占領してしまっているというふうに皮肉っている場所です。そして最後、イエス様の真の家族はもはや血縁ではないという話になります。12章の最後は、ある人がイエス様がこう話をしている途中に割り込んで、イエス様、あなたのお母さんや兄弟たちが来ていますというふうに、遮ろうとしたことに対して、イエス様が、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、天の父の御心を行う人こそが私の兄弟姉妹そして母なのだと語ります。これはもうまさしく新しい家族の定義をするんです、イエス様が。いかがでしょう。こんなふうに12章、今日は時間をかけてずっとたどってきましたが、イエス様にまつわる伝承の断片をこの12章にこういうふうに配列したマタイ共同体の言わんとしていることがなんとなく分かってくるような気がしませんか。なんか根底にずっと流れているものがあるということがお分かりにならないでしょうか。イエスが生きた時代のユダヤ教信仰というものは、律法をきっちり守ることこそが救いの道だ、律法を守れることこそが救いの証だということが強く信じられて、宗教的特権階級の人々はそれをまた人々に強要していました。人々に強く教えていました。そしてそれができない人々を罪人だと呼んでレッテルを貼る。これは宗教的な力を持っている世界ですから、宗教世界ですから、ものすごく恐喝になるんです。脅迫になるんです。罪人呼ばわりされたら生きていけないんです。その宗教的恐喝によって民衆を支配していた指導者たちが、そんな宗教界の先鋒が律法学者やファリサイ人たちです。彼らは今イエスのことを憎んでます。自分たちの支配的な立ち振る舞いに反抗する男、自分たちが支配の武器にしてきた安息日規定や神殿規定をなんだか緩めてしまう、そんなイエスをなんとか亡き者にしたいと企てて、イエスの言葉尻を捉えて逮捕しようといろいろ手を変え品を変えて迫ってきます。この時もそうです。とっても陰銀に先生って呼びかけながら、あなたが救い主である証拠になるような印を見せてくださいって言ってくるんです。証を見せてください、救い主の証を、そう言ってきました。それに対してイエス様はヨナの印を語り聞かせたって言うんです。あなたたちは自分が納得する印を求めてる人たちだ。あなたたちは自分の意にかなった印しか印と受け入れられない人たちだ。だから実はこの私自身がここに生きているということそのものが神様の思いを証しする印だということがわからないでしょ。印って言うならば、その印ならば、ヨナとニネベの町の人々に起こった出来事がすでに印です。ヨナは3日3晩大魚の腹の中にいましたけども、その黄泉の世界から新たな命に生まれ変わらせられた、死と再生、死と復活。私もまた死んで葬られるけれども3日目によみがえる。神様の人間への思いというのは誰もが新しく生まれ変わることにあるんだよ、そう語られていくわけですよ。 そして自分の死とよみがえりを暗示していくわけです。あなたたちは本当に固くなだ。神の裁きの日にはニネベの人たちが神の前に悔い改めて新しく再生したニネベの町の人々があなたたちの前に現れるだろう。その時滅ぼされてしまうのは自分ファーストで凝り固まって心を柔らかくすることのできないあなたたちの方じゃないんだろうか。ニネベの人たち、救われて悔い改めて救われたニネベの人たちがあなたたちは救いがたいということを証明する印になっちゃうんじゃないだろうか。私はそう思うよとイエスはヨナ物語を引き合いに出して立法学者やファリサイ人たちに切り返したっていうんです。これがマタイ共同体が読んだ理解したヨナ物語なんです。マタイ共同体が理解したヨナ物語なんです。宗教指導者たちは、自分たちが握りしめているものの外に神の働きもない救いの印も存在しないと思い込んでいるわけです。けれどもマタイ共同体が受け止めていたことは神様の働きというものはイエス様を通してすでに貧しい人々や病人たちの中に働いていたということでした。そしてたとえ異邦人であっても悔い改めに導かれ共に新しい民、そうなんです、この頃なんです。エクレシアっていう教会の語源になるようなそういう共同体が作り始められたのはこの頃なんです。新しい家族、それは新しいエクレシア、共同体、教会となってこれからは新しく作られていくんだ。そのようにマタイ共同体はここで感じたんですね。このマタイ共同体、マタイ福音書を編集したマタイ共同体は、もうすでにエルサレム神殿がローマ帝国によって破壊させられエルサレムがもう完全に陥落崩壊してしまった事実をの後形成された人たちです。イエス様のことを救い主メシアキリストと信じたユダヤ人たちが逃げ延びた北の方のシリアの地方に集まって一緒に生き始めていた、そういう共同体がマタイ共同体です。で、彼らはシリアですから異邦人世界の中をこれから生きていくしかない、そういう自分たちの現実とも向き合ってました。ですから彼らユダヤ人ですから旧約聖書にも精通しています。旧約聖書の言い伝えとイエス様の関係、イエス様の関係と旧約聖書の関係、そしてイエス様の福音とイエス様の教えと異邦人との関係、こういうことをですねマタイ共同体はもういつもいつも祈り求め、そして一生懸命聞こうと考えようとした人たちでした。こういう状況の中で、あるいはこういう祈りを捧げる人たちとして新しい神の民が生まれていきました。エクレシアが生まれていきました。もうその新しいエクレシアは民族によらない、血肉によらない、イエス・キリストの招きと罪の許しの前に新しく生き直したいと思う人々が、願う人々が一緒に集まるならば、それは教会なんだ、エクレシアなんだ、そういう信仰を持っていったんです。先週ヨナ書っていうのは旧約聖書の最後の書物だ、末巻の書物だという話をしました。このヨナ書を編集した人たちが、神様はイスラエルだけの神ではなかったんだ、世界の人々を招く神だったんだという思いを持って旧約聖書を閉じていった、そのヨナ書の編集者たちが仰ぎ見た新しい広がりの印、それをマタイ共同体は受け取った。 そしてこの共同体自身がそれから始まる新しい歴史の印になっていった、広がりの印になっていった、これがヨナ書とマタイを結ぶ流れです。で、私たちエクレシア、石川八幡教会というエクレシアも旧約聖書の印、イエスというイエス様という印を本当に一生懸命尋ね、聖書の中に尋ねながら神様の思いを表している印はどこに見るかということを聖書を一生懸命読んでいるわけです。と同時に、私たちというこの教会が本当に小さな群れですけど、これがこれからの歴史の印とさせられるかもしれない、広がりの印とさせられたいです。本当にこの世界というものが異質なものを寄せ付けない、そういう世界になっていこう、なっていこうとしている中で、いや、神様の思いを表す、それは開かれていく、広がっていくんだ、そうでなければならないんだ、そのために私たちは何を大事にしていくべきなのか、それを考えていくときに、広がりの印としての教会が生み出されていくんじゃないか、そのように思います。お祈りをいたします。神様、あなたの御言葉を聞きながら、あなたの御言葉を読みながら、私たちはあなたの御心を取り間違え、自分の願う印だけを求めようと、そのように考えてしまう本当に愚かなものです。しかしイエス様、十字架にかけられ、そして墓の中からよみがえられた、そして全ての人々に開かれ、全ての人々の主となられたイエス様こそが私たちの教会の印であり、この世界が、この世界の人間が歩んでいく方向の星です。神様、その印の星をどうぞ見失わないで、見落とさないで歩むことができますように。クリスマスにはその印を見つけようと私たちも旅に出ます。今年またこの時代の中で命の印、希望の印を見出すことができますように。神様、世界が埋めています。和平に向けた小さな印も見えるような、けれどもそれが本当の印なのかどうか、どうなのかまだ信じられないような、そういう状況です。神様、パレスチナをはじめウクライナ、多くの戦闘地域の中にある人々に誠の印を届けてください。今日から始まる1週間をどうぞお導きくださいますように、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。